本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書の箇所は出エジプト記の19章、1節から6節と20章の1節から3節となります。出エジプト記19章1節から6節と20章1節から3節19章からお読みします。エジプトの地を出たイスラエルの子らは第3の新月の日にシナイの荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立ってシナイの荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営した。モーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたはこうヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる 国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。20章をお読みします。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなた方の神、あなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。本日は次のページを、はい、本日は10回とキリストという題でマーク岡根倉牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。第1週は、いつも旧約聖書をやっています。で、旧約聖書、この前は創世記のシリーズが終わり、紹介の強い願いで10回をしたいと思ってます。私が提案して紹介を承認してくださいました。で、今日は旧約聖書の10回を一つ一つ、今日から、毎月、来週に10回の、一つ一つの戒を見ていきたいと思うんですけれども、今日はその序文ですかね、序論のところを見ていきたいと思ってます。そしてデビソン宣教師のおかげで英語の原稿を読みたい方は QR コードから見れます。 If you want the English manuscript, feel free to use the QR code, or there is a English manuscript in the reception area as well. ではお祈りします。愛する天のお父様、あなたのこの聖書っていうのはあなたの御言葉です。どうか神様、あなたの御言葉が私の口から語られることができるように、私の、口を清め、いらないものを全部取り除いてください。そしてどうか神様、私たちの心を整えてください。私たちがよくあなたの御言葉を聞き、いらない、岩全部それを取り除いて、あなたの御言葉の種が良い地に植えられるように私たちは願っています。あなたの助けが必要です。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちにいつも聞いてますけれども、レントゲンって、レントゲン、英語だったら X-ray ですね。レントゲンって聞いたことありますか？レントゲン、レントゲンっていうのは骨が、折れているかどうか、見ることができるその大事な機械なんですね。で、私十数年前はバスケで足首を捻挫してしまいました。もう本当に痛くて、歩けなかったんですけれども、私高校時代バレーボールやってたので、よく足首捻挫してたので、大丈夫ってすぐ治ると思って医者に行かなかったんですね。しかしその時は妻に強く勧められ、絶対医者に行った方がいいよって言って、レントゲン X-ray 撮りました。で、 取ったところ、あ、大丈夫だなと思ったら、きれいにひびが入ったんですね。で、私びっくりしました。いや、そんなことないと思ってたけれども、レントゲンを通して、あ、骨が折れたと認めたんですね。で、骨を折れたんだなって認めて、いや先生、どうしたらいいんですかって私言いました。今日の10回っていうのはレントゲンのようなものです。私たちの人生の健康状態を測ります。皆さん10回聞くと、いや厳しいなと思うかもしれませんけれども、私たちの健康をそのまま表しています。厳しい方がいいですよね、そのままっていう、私たちの実態が分かるとき。で、多くの人は、私も含めてですよ、いや私大丈夫ですよと思ってしまいます。で、それを後に、いや、イエス様の助けは必要ないな、救いは必要ないなって思う方がいらっしゃるかもしれません。で、私も日々そう思ってしまいます。あ、大丈夫って。しかし10回というレントゲンを通すと、心の中にきれいにひびがあるっていうのが明確になっちゃうんですね。そして、それを見ると、私たちは自力でもう治せない。そして、それが分かると、医者のイエス様はどこにいるんですかって初めて思うんですね。どうすればいいんですかって思う、切実に思います。まあ、ラミークラブの子供たちはもう10回、学びましたよね。もう10回ダンスも毎週のようにやってます。大人は実はまだ10回やってませんので、我慢してもらいたいんですけれども、大人の皆さんに10回ダンス教えてください。本当に分かりやすいですよ、はい。で、大人はこれから、今月から月1回、10回見ていきたいと思います。で、今日はその10回の読み方ですね、読み方を4つのポイントで、見ていきたいと思います。まず1つ目、10回は私たちが経験したものではなく、イエス様が定めるものです。10回は私たちの知恵、私たちの経験ではなく、イエス様が定めるものです。10回や律法という言葉を聞くと、私も含めてなんですけれども、人によってさまざまな反応があります。10回や律法への反応は、個人の経験によって大きく異なると思います。厳しい環境で育った人や罪悪感を抱える人は、拒否反応を示し、秩序を求める人や罪を克服したい人は積極的に受け入れます。または、さまざまな経験を持っている人、まだちょっと意見が固まってない人たちは、できる限り二極の間を取り、中立的な立場を取ろうとするかもしれません。どちらがいいかどうかっていうのは、ではなく、律法という言葉に対して反射的な反応や傾向は、私たちの経験や性格によって形づけられることが多いって言います。それは私も含めてです。しかし、律法っていうのは何でしょうか。律法っていうのは、神様が望まれることです。神様の御心なんですね。ですから、私たちが左派、右派、あるいは中立であれ、私たちの考えや経験によって、律法はこういうものだ、御心はこうだと勝手に決めつけてはならないのです。私たちは神様ご自身の言葉によって御心を理解しないといけないんですね。で、よくある考え方としては、クリスチャンではない方も含め、私たちちっぽけな人間は無限で永遠の神様の御心を完全に理解することはできないため、私たちの律法や御心の理解は常に不十分だと、結論付ける方もいらっしゃると思います。で、確かにその通りです。もしそのように考えてしまうと、 何かを 100% 理解できなければ真実を知ることができないで、というふうになってしまう時もあります。まあ、私はこういうふうに考えますね。ある例えをよく使います。私の長女が3歳ぐらいの時に、駐車場に行く途中だったんですけれども、空を飛んでいる飛行機を指して、あれ何って聞いてきました。で、私はどうやって説明しようと思って、パッと出てきたのは、これいい例えかもしではないかもしれないですけど、私言ったのは鉄でできた人が乗れる鳥だよって答えました。もちろん完璧な答えではありません。しかし長女はその答えを聞いて納得し理解できました。もちろん飛行機のエンジンの仕組みや物理学的にどのように飛ぶかなんてわからないでしょうが、飛行機とは何かを理解し、その理解は間違っていないんですね。鉄でできた人が乗れる鳥がこれから乗るパパの車と違う。長女の結論は、絶対的な真実だったんですね。嘘ではないです。間違ってないです。で、神様が私たちに与えてくださった聖書も同じです。神様は私たちの知識と能力に合わせた言葉で、ご自身の御心を聖書を通して示してくださったんですね。私たちは 100% 理解できないかもしれません。それは当然のことです。しかし、御心を 100% 理解しておられるイエス様が、聖書に書かれていることは、私たちが御心を理解する上で十分だと決められました。で、私たちはそれを疑う理解力さえありません。目に見えず、無限で永遠で不変の神様が優しい父親のように、シナイ山まで腰をかがめてくださり、幼稚園にまだ入っていないような神の民に、両手の指で数えられる十の掟に、ご自身の御心を分かりやすくまとめてくださったんです。9回ではないですよね。25回ではないですよね。10ですよね。分かりやすくまとめてくださいました。で、もちろん、それが全てではありません。しかし、道にとってそれは私たちのために十分であり、嘘偽りのない、間違いのない、絶対的な真実なんですね。そして、もしイスラエルがもし一つでも掟を破ってしまったら、いや、100% 理解できないのだから、できないのは当然だし、しゃがらないよね。そういうふうに神様はおっしゃいません。神様は、お父さんがしてほしかったことをしなかったね、お父さんは悲しいんだよとおっしゃると思います。ですから、私たちの十戒は神様の御心を十分に表す、私たちに合わせてまとめてくださっています。それを踏まえて、私たちはなぜシナイ山の十戒を今守る必要があるのでしょうか。で、その理由っていうのは、この1節20章1節に書いてあります。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたのエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。私たちの教会っていうのは、小距離問答っていう、その聖書の事柄を分かりやすくまとめるものがあるんですけれども、こういうふうに分かりやすく説明しています。問44、十戒の助言は私たちに何を教えていますか？十戒の助言が私たちに教えていることは、神が主、また私たちの神でも贖い主でもあられるので、私たちはそのすべての戒めを守る義務があるということです。シナイ山の十戒は、創造主である神様、神の国の王、私たちの救い主の御心だから守るんです。十戒の大事な部分っていうのは内容ではないんですよ。どなたが書かれたか、誰の御心なのか、それが一番重要です。これで2点目に入りたいと思います。十戒は創造主である神様が書かれた御心の地図です。創造主が書かれた御心の あの御心の地図なんですね。まず簡単に、まあ、10回の原則構造そして使い方をちょっと簡単にあの説明したいと思っています。立法は、まあ、この世と私たちを作られた創造主が書かれたものなので、まあ、人生の最高のマニュアルとも言えます。そしてイエス様は神様の、 あの御心とあの聖書の1600ページ以上にわたる旧約の立法を一言でまとめられました。神様の御心は愛です。愛ですね。立法というのは愛です。36節、これマタイですね、先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つ目の戒めに、立法と預言者の全体がかかっているのです。つまり、旧約の立法はこの二つの戒めにまとめられます。って書いてあります。そして十戒は、まあ、御心を分かりやすくまとめてあるものなんですね。十戒の構造として最初の四つの戒めは神をどのように心を尽くして命を尽くし父を尽くして愛するかを、まあ、説明していて、第五から第十は隣人をどのように愛するべきか、まあ、具体的にこうやってやるんだよっていうことを書いてあります。でよく十戒のイメージっていうのは何々をしてはならないっていうイメージが多いです。しかし考えたことありますか。第五戒って何かを禁じてますか。禁じてませんよね。父と母を敬いなさいっていう何かを求める戒めもあります。ですから一つの戒めを見るときに、この戒めは何を禁じていて何が求められているかっていうのを2つ考えないといけないです。例えばあのもし隣人を自分自身のように愛しなさいっていう大原則があって、あの第7回の会員してはならないって書いてありますよね。でもしあなたの結婚相手が、私は他の人と会員してません、だけどあなたと一緒に話したくありません、私に何も期待しないでくださいとあなたに言ったとすれば、これは神様が望まれる愛に満ちた結婚関係だと思いますか。違いますよね。もちろん会員してはないんですけれども、第7回でそれだけではないですよねっていうことなんですね。まあ、何が言いたいかっていうのは、一つの戒を見るときに私が最低限守るべきことは何なのかと読むのではないんですね。どのように神様と隣人を最大限に愛するべきか、愛すればいいのか、そう読まないといけません。これが創造主の人生の秘訣とも言えます。愛をどうやって最大限マニュアルするかということですね。そして十戒っていうのは神様と隣人への愛を示すことができる生活の10の領域と考えてください。領域、あの地図って前言いましたよね。何々エリア、エリア1、エリア2、エリア3みたいな。で、10なんですね。で、ちょっとあの10回を私の言葉で言い返すとこういうものなんですね。さっとやります。第1回、夫婦関係のように他の神様を愛してはならない。第2、自分の都合に合った方法で神様を愛してはならない。第3、あなたの神の名誉をあなたの振る舞いで汚してはならない。第4、神様と過ごす時間、安息日を守り、それを楽しみなさい。第5、すべての人、親関係だけではないですよ、すべての人と良い関係を持ちなさい。第6、自分のと隣人の命を大事にしなさい。第7、結婚だけを清く愛すること。第8、人を愛するために財産を用いましょう。第9、愛を持って真実を言いましょう。 第10、心の中に秘めた欲を正しく扱いましょう。この10回が全てではありませんが、人生の大事な領域を占めてますよね。全ての詳細は書いてあります。で10回っていうのは地図だって言いますけれども、地図って写真ではありません。言いたいことわかりますか？写真っていうのは全部入ってます。だけど地図っていうのは自分がどこに行ってどこへ行くべきかパッと分かる最低限のもの、大事なところを見せる道具なんですね。ですから全てを創造された神様がその地図を書いてくださるのであれば、それは確実ですし、最高の人生への地図だと思えることができます。しかし十戒はどこへ向かうための地図でしょうか？神様が与えてくださった愛の律法は、私たちを愛による永遠の喜びと楽しみへと導くために与えられたんです。よくありがちの誤解なんですけれども、律法っていうのはなんか自分の自由を、自分の楽しみをなんか圧制するようなものですよね。だから違います。十戒っていうのは私たちに喜びと楽しみと自由を与えるためなんです。詩篇1編2節から3節にこう書いてあります。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさすむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。律法は私たちを束縛するためではなく、私たちに誠の命と自由を与えるために存在するっていうことが書いてあります。ですからイエス様はパリサイ人の厳しく細かい儀式的な律法を拒み、もっと本質的で新しい愛の掟に変えられたのだという人は、イエス様ご自身がおっしゃったことと正反対のことを言ってると思います。面白いことに、パリサイ人とイエス様は同じように律法を愛の掟とまとめました。福音書ではそう書いてあります。彼らの律法の理解に関しては違いはありません。イエス様がパリサイ人の律法主義をこごまわれた理由は、律法に対する熱心さが悪いということではなく、律法に対する熱心さが足りないということでした。イエス様がパリサイ人の律法主義に反対した理由を2つ目にまとめると、1つはパリサイ人は大事にした律法をただ表面的に外側だけを守っていて、実際に心から神様と人を愛していないということでした。でもう一つの、いろいろありますけれども、もう一つ言えば、神様の律法に人の考えを加え、神様の律法よりも人の価値観を愛してしまったことなんですね。つまりイエス様はパリサイ人の律法主義に対して、あなたたちは愛の律法を大事にしていると言いながら、律法をないがしろにしている、もっと律法を熟読し一語一句守りなさい、そういうふうに三条の説教で宣言されました。三つ目のポイントですね。じゃあどうすればいいか。十戒は神の国の王主が書かれた私たちへの試金石なんですね。私初めて試金石って日本語で見たんですけれども、試金石って知らない方がいらっしゃる、私のような外国人は分かんないんですけれども、金ってあるんですよね。で本当にこれが本当の金なのか分かんない時、なんかある石があって、こうやって何でしょう、何だっけ、落ちてしまう、かする、そうですね、かすって、でその色で、あ、これは本当の金だって分かるような道具なんですね。神様は私たちの王であられ、十戒を持って民の従順さを試され、神の国にふさわしいかどうかを測る道具です。先ほど19章の始めを少し読みました。皆さんよく読むとちょっとギクッとすると思います。聖書の神様が イスラエルという民をエジプトから救い出されシナイ山へ導かれました。そしてその神様がイスラエルの民にこう宣言されました。
私ゆっくり読みます。
あなたは子をヤコブの家に言いイスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、また私あなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。そしてその後に十戒をお与えになられた。神様は当時の王様と配下にある者との契約の仕組みを用いられ、こういう儀式があったんですけれども、この3節でイスラエルをご自分の特別のためにされました。それは神様がイスラエルの神様というだけではなく、正式にイスラエルの主、イスラエルの王となれる神の国が見える形で正式に設立された瞬間とも言えます。で、王は人を無条件に自国の民として受け入れることはしません。例えばもし私が日本国籍取りたいのであれば、ちょっと調べてみましたけれども、日本の読み書きができるかどうか、ちょっとダメかって日本の憲法を守ることを約束するか、そして今まで犯罪を犯していないかなどについて証明しないといけないんですね。イスラエル、アメリカでも同じです。アメリカの市民になるための実際にテストがあるんですよ。100問のテストがあって10問ランダムできて、合格しないといけないんですね。で、それがなんかアメリカの歴史とか、政府はこういうものなのかって、なんかそういうテストがあるんですよ。で、神様もイスラエルの民と契約を交わされました。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。民が神様に聞き従っているかどうかのテスト、または試金石は十戒です。つまり十戒は私たちが神の民としてふさわしいかどうかを測る基準なんですね。そしてその基準を一つの戒めにまとめると、先ほど読みましたけれども、一戒が一番分かりやすい、これ20章2節ですね。あなたには私以外に他の神があってはならない。で、ある人は、いや、それはいいんですけど、旧約の神様は厳しい裁きの神で、新約のイエス様は愛に満ちた許しの神だと。だから厳しい旧約の神の十戒は新約の私たちに適用しないと思う方いらっしゃるかもしれません。実はこれは非常に古い異端と似てます。マリキオンという2世紀の人は、旧約の神と新約の神は本質的に違う、旧約は私たちに適応しないと教えていました。しかし多くのクリスチャンたちは、それは異端だと、もう2世紀の2、3世紀の時にも定めて、旧約の神様と新約のイエス様は同じ三位一体の神様であり、ご性質、知恵、力、正、義、善、真実、愛において違いはないと告白し続けてきました。そうであれば、旧約の神様が語られた律法と新約の神様の律法っていうのは矛盾するようなことはない。ですからイエス様はこのように説明されました。マタイ5章17節19節、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。これ旧約の子ですね。廃棄するためではなく、成就するために来たんです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることもありません。すべて実現します。ですから、これらの戒めの最も小さなものを一つでも破り、原文を言う、緩め、ちょっとでも緩め、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますと。つまり 旧約の神様の律法は新約のイエス様の律法であるっていうことです。でそうおっしゃいながらイエス様は実際に旧約の律法をシンプルに要約され分かりやすく本質を説明されました。その結果新約の律法は優しくなりましたか？シンプルだから優しいではないですよね。むしろ旧約の律法よりもっと厳しくなったんですよ。シンプルにすることによって。ルカの18章読みます。イエスは彼に言われた。戒めはあなたも知っているはずです。これ10回の子ですね。会員してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽り証言をしてはならない。あなたの父と母を敬え。すると、その人は言った。いや、私は少年の頃からそれらを全て守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたは持っているものすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい。シンプルですよ。難しいねって皆さん思いますよ。ですよね。ですから私たちが、律法を少しでも破ってしまったらイエス様はシンプルに厳しい判決を下されます。もう一箇所読みます。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対する怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナ、地獄に投げ込まれます。イエス様はエコひいきなく誰が天の神の国にふさわしいかを決められます。そして神の律法を要約した十戒は人間を創造された時から用いられた神様の変わらない裁きの基準なんです。準備クラスで十戒を紹介するときは私は十戒は回っている大きな駒として例えます。駒の本体がどれほど壮大なものであったとしても回っている駒の軸が折れてしまったら駒は倒れます。同じように律法全体を守っていたとしても神様と隣人を愛していなかったら律法全体を、全体ですよ、ちょっとだけですよ、全体を破ってしまうことになるのです。つまりイエス様が神様の律法をシンプルに要約されたことによって律法はより厳しいものになりました。でここで皆さんにお尋ねしたいことがあります。創造主の神様が与えられた誠の愛の地図を使いこなす自信って皆さんありますか？そして聖なる神様の愛の試練に合格する自信はありますか？十戒は神様と人を愛するための最高の掟、グッドアドバイスですが、それを実践できなければ最高の知らせなんです。最悪の知らせですよ。バッドニュースです。神の国になりますよね。ですから4ポイント目、十戒は贖い出してくださった救い主が書かれたイエスキリストへの矢印です。イエス様が弟子たちに律法の本質と厳しさを説明された時、弟子たちはどう思いましたか？なるほどって言いましたか？イエスはこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。当時金持ちっていうのは神に祝福されたものなんですね。ですからその悪いイメージはないです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょうか？その通りですよね。イエスは言われた。いや、人にはできないことが神にはできるんです。十戒の本質を深く理解すればするほど私たちは絶望を感じざるを得ません。愛の律法を私たちを励ますためでも、自信を与えるためでも、再び立ち上がるきっかけを与えるためでもありません。 立法の目的は私たちに、ああもうダメだ、ああもうできないとつぶやかせることなんです。それは私たちを謙虚にし、私たちが罪人であり愛を行う力が全くないことを認めさせるために立法があるんです。そして私たちがその事実に気づいたときに、十戒はキリストへの矢印へと変わります。試金石がキリストへの矢印へ変わります。つまり十戒は私たちを、自分の救いは自分にはなくイエス様だけにあるんだ という真理へと導くコンパスのようなものです。ガラテヤ4章4節から5節にこう書いてあります。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものをあがらい出すためであり、私たちが神の子としての身分を受けるためでした。先ほど説明したように、律法は私たちを喜びと楽しみの人生へと導く地図であると同時に、神の民としてふさわしいかどうかを測る試金石でもあります。私たちにはそれを守る力がないため、律法の下では私たちは悲しみに沈み、罰せられる罪人となるんです。しかし私たちに律法を与えられた神様は、律法だけを与えられたのではありません。ご自分の御子であるイエス様を人間としてこの世に送り、律法のもとに置かれました。そしてイエス様は人間として主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人となり、最終的に葉が枯れない永遠の命の水に植えられた木のように死から復活されたんです。さらにイエス様は律法の最も厳しい試練である十字架を乗り越えました。究極の試金石っていうのは十字架ですよ。そして十字架でチャッってなって、イエス様が、あ、神様がイエス様は天国にふさわしいものだと判定されました。そして天の神の国に入れられました。そして私たちはイエス様を信じることによってその恵みをいただくことができるんです。しかし残念ながら私たちは鈍感です。鈍感ですよね。私もそうですけど、そのような救いを目の前にしてもなかなか喜びを感じず、その重要性を実感できません。あ、いいですね、いいですね、まるって。ですからレントゲンが必要です。十戒をじっくり見つめることが必要です。マークさん、あなたの心はひびだらかりですって、それを聞かないと私たちはなかなかイエス様行けません。そしてじっくり見つめることによって、ああ自分ではもうどうしようもないと痛感し、イエス様の救いに欠けるものとなれることができます。私たちも十戒見ることによってイエス様に駆け寄るものになるように祈っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは本当に霊的に鈍感なものです。ですから十戒というのは私たちに必要なものです。どうかイエス様を通して、十戒を通してイエス様が必要だということを認めることができるように助けてください。イエス様が私たちの大祭司であり、罪深いものでありながら私たちのためにいつも御前で取りなしてくださることを感謝します。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。